はようございます。先週は新下関教会の創立40周年記念礼拝を幸いのうちに捧げることができ感謝でした。また LINE メッセージを聞いてくださっている方々からもお祝いの言葉や励ましをいただき心より感謝申し上げます。大型で非常に強い台風が西日本に近づいています。皆様も対応されていると思いますが、被害が大きくならないように祈ります。今日はヨハネの福音書5章19節から29節を学びます。前回の箇所ではユダヤ人指導者たちがイエス様を殺そうと考えるようになったとありました。彼らがイエス様は安息日を聖としなさいという戒めを破っただけでなく、ご自身を天におられる神様と等しくし、神様をご自分の父と呼ばれたため、神を冒涜していると考えたためでした。彼らに対してイエス様が語られた言葉が今日の箇所です。ここでは3つの大切なポイントがあります。第一に、イエス様は天におられる父なる神様がしておられることを見て、ご自分も同じことを行っていますと語られました。父なる神様は一人子であるイエス様を愛しておられるがゆえに、ご自分のなさることをすべてイエス様に示されます。父なる神様は病気や試練の中で苦闘している人たちを助けてくださいます。しかし最も重要な神様の働きは、神様を信じないで神様から離れて生きているために、体は元気でも神様との交わりができないために、霊的には死んでいる人たちに永遠の命を与えるために日夜働いておられるということです。イエス様も父なる神様と同じ働きをしておられるのです。第二に、イエス様の語られる言葉を聞いて、天の父なる神様を信じる人は、信じた時から永遠の命を持ち、神様の裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのですと語られました。死んだ後、人間はどのようになるのかについて、この世の中にはさまざまな教えがありますが、実際に死んで生き返った人間はいないので、死後人間はこのようになりますとはっきりは言えません。そのために人は死ということに対して非常な恐れがあり、特に自分の死については考えないようにしている方が多いのではないでしょうか。イエス様は24節でこのように語られました。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。私たちは誰でも聖書を通して語られるイエス様の福音の言葉を聞いて、天におられる誠の神様を信じた者は、信じた時から永遠に生きることのできる命を与えられるのです。そして裁きに遭うことがないのです。イエス様を信じる者は二度と罪に定められることはないのです。さらに死から命に移っているのです。罪の罰である死と滅びが私たち人間を支配するのではなく、神様から与えられた永遠の命が支配するようになるのです。第三に、未来の終わりの日にすべての人が体を与えられて復活し、天の神様の前に立ち、 裁きを受けることになりますと語られています。人間はやがてこの地上の生涯を終えて肉体的に死に、目に見える体は消えてなくなります。聖書は私たち人間はそれでおしまいになるのではないと教えています。すべての人は死んだ後、新しい体を与えられて復活します。そして主なる神様の前に立ち、自分の罪について裁判を受けることになるのです。イエス様は29節でこのように語られています。この地上で生きている時に善を行った者、つまりイエス様を信じて従って歩んだ人は神様から命を受け天国に凱旋するのです。反対に生きている時に悪を行った者、つまりイエス様は必要ないとして自分の願い通りにしようとする歩みをした人は神様から裁きを受け永遠の滅びに定められるのです。このように私たちはイエス様を救い主と信じることによって死から命に移っているのです。それは目に見えるところは何も変わっていないようでも、質的に全く異なった世界に移されているのです。死の世界から命の世界へ移っているのです。パウロはこのことを第二コリント人への手紙5章17節でこのように述べています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。イエス様を救い主と信じる人は新しく作られた人間なのです。新しく作られ、新しい命に生きる世界はどのようなものでしょうか。すでに天に召された田原よね子さんは高校生の時に生きることに絶望して新宿駅のホームから身を投げました。奇跡的に一命は取り留めましたが、両足と片腕を切断し、残った右手も3本の指になりました。その後、一人の青年を通して、イエス様なら私の苦しい思いを理解してくださると思うようになりました。そして彼女は、神様、助けてくださいと祈りました。翌朝、指が3本しか残っていないとしか思えなかったのが、指が3本も残っていると考えることができるように変えられたのです。米子さんの命にあふれた生き方は多くの障害を持つ方々に生きる希望を与えました。また誰でも弱さを持っています。人間関係での弱さ、お金の面での弱さ、健康上の弱さ、能力的な弱さなど様々な弱さがあります。自分の弱さを嘆き、何とかして変えたいと思ってはいないでしょうか。けれども私たちがイエス様に信頼して歩むときには、自分の弱さの中に全能の神様の力が現れるチャンスとなります。自分の弱さを見つめて嘆くことをやめて、私たちを助けることのできる主イエス様の豊かさや力に目を注ぎましょう。弱さを抱えているがゆえに、イエス様と私たちとの間に信頼の絆が育まれるのです。自分自身の弱さの上にどうすることもできなかった日々は、イエス様と共に歩むためにかけがえのないものであったことがわかるでしょう。 それらの日々は自分の弱さという意図とイエス様の豊かな力強い意図で織りなされているのです。あなたの弱さは感謝に変わるのです。私たちはイエス様に信頼して歩むときに死から命へと移っていることを覚えて歩みましょう。今週の皆様の歩みが豊かに祝福されますようにお祈りをいたします。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの皆を褒めたたえます。先週1週間の私たちの歩みを守り導いてくださったことを覚えて心から感謝いたします。私たちを愛し大切にしてくださっている主イエス様に信頼して歩み、与えられた新しく作られた命に生きていきたいと願っています。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してください。病を癒えている方々を顧みて御手を差し伸べ癒してください。また試練のただ中にある方々一人一人の上にあなたから慰め励まし支えが豊かにありますように。私たちの主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊との親しき交わりが回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。